皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングだっていう人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。来日セミナーが終わり、メルボルンに戻ってきましたよ。だいぶ春らしい天気になってきまして、庭がジャングル化しているのを横目に見ながら今仕事をしております。緑が多いことはいいことなんですが、雑草だらけになってしまいまして、小さい方の犬が隠れる高さまで育っております。なんでもメルボルンにはオーストラリアにあると多分育つんだろうね、大きく。さて、今週と来週のポッドキャストにて9月セミナーのセキュララ日記をお送りし、その後はなんともう1月の来日スケジュールが公表されます。今回の来日でも次のスケジュールを聞かれまくっていますし、気がつけばもう10月なんですもんね。やることが多すぎて1月の話をしているだけでストレスになっちゃうので、早速セキュララ日記の方に行っちゃいましょう。今日は表現力セミナーをピックアップしましたので、次のレッスンで気をつけるポイントをメモしながら聞いてください。どう踊りたいのか、表現力セミナーセキュララ日記。2017年9月来日は私にとってスペシャルでした。いろいろな理由があってスペシャルなんだけれども、そっちはまだ言葉にするのが難しいので、そのうちシェアしていきます。今回は毎回来日セミナー後恒例のセキュララ日記、第1弾は表現力セミナーです。参加できなかった人たちのためにセミナー中にお話ししたことをシェアしていきます。もちろん参加してくださった人たちはこれを復習のために使って毎日忘れないようにしてくださいね。まっすぐ立つは表現力でも大事。当たり前なんですけどね、まっすぐ立つって引き上げとか軽く着地とかと同じように抽象的に使われてしまう言葉だと感じます。だけどね、まっすぐって自分でチェックできるんですよ。だからまっすぐ立ちなさいと言われたら本当にまっすぐに立ってください。10代グループと大人グループ両方でお伝えしたことは腰椎の確認。ちなみに腰椎自体は横から見るとまっすぐではありませんが、腰椎の静的湾曲を引き伸ばすことをバレエのまっすぐと言いますね。この部分は背骨シリーズでお話ししたよね。そしてたくさん引き上げについての記事も書いてありますので、検索バーに腰椎とか引き上げとか入れて復習の記事を読んでください。そしてこの腰椎のバレエまっすぐを助けてくれる筋肉たちはもちろんコア。ほら、コアマッスルシリーズでお話ししたように、私がバレエの生徒たちに指導に使うコアって3つあります。腹横筋、多裂筋、骨盤底筋群。腹筋エリアはみんな意識してるだろうし、分かりやすいと思うんだけれども、多裂筋はいつも忘れられちゃうかわいそうなやつです。コアイコールお腹ってイメージが強いんでしょうけど、コア、センター、芯っていうものは 2D ではなく 3D で考えた方がいいと思うのね。だって体って、そして踊りって 3D だもの。実際に多裂筋って触れることができます。だから初日は特にこの部分を触って確認し、まっすぐ立っているかを見てもらいました。下向き腹筋と同じ感覚なんですけどね。そして参加者のほとんどが下向き腹筋を知ってたけど間違って行っていたり、立ったらその感覚がなくなっちゃったり。すごく大事だと思うし、やりすぎることができないエクササイズなので、バレエの立ち方できてますかブックにも書いてあります。これができないと表現なんて無理です。なぜかって、コア、センター、芯、体幹、丹田、どんな言い方でもいいけれども、体のベースとなる部分が安定してないってことなんだもの。強さは生まれないし、舞台でのオーラとか雰囲気だったりも生まれません。もちろんテクニックも育ちませんし、ほら、怪我の原因にもなりますよね。基礎がなければ表現はできない。テクニックの基礎ができなければ表現はできません。毎回日本に来るたびに、そしてキッズセミナーや冬季まで講習会をやるたびに悲しいほどぶち当たるのが、ポーデブラをしっかりと使えないダンサーと足を出す方向が曲がってないダンサー、この2つ。ポーデブラって腕の運びって意味でしょ。好き勝手に動かすことじゃなくて、運ぶ場所がバレエでは決まっていてポジションになっていてポーデブラと呼ばれます。ブラバーを通ることができないダンサーの多いこと、そして残念ながら指導者を見てるとポーデブラを正しくできてない人が多いのも事実です。腕の一番ポジションが高すぎ、長すぎ、低すぎ、そこが決まらなかったら回転系はほとんど失敗しますよ。普通の回転系の練習するときって腕一番ポジションで回りますでしょ。またアンファセでタンジをしたら、なんとなく足を体の前側に持ってくって分かっていても、クロワズになった途端全然違う方向に足を出す子たちもたくさんいました。クロワズになった途端腕の2番ポジションが体の後ろに逃げちゃったり、顔の方向が変わっちゃったり、 体の方向が変わっても腕のポジションは変わりません。ほら、足の高さと関係なくピケアラベスクで斜めに前に進みたいときに、前の腕を斜めに出さなかったら、つまりね、体の前でしょ、肩の前ね、斜めに進めるわけがないじゃない。ピケってその出してる足の上に行くことなんだからさ。基礎っていうとみんなの中でなんだかターンアウトとか引き上げとかを連想しやすいし、確かにそれも基礎の一部なんだけれども、体の方向、手の方向、首の方向、こういう部分って初心者でもできるし、怪我してる最中でも復習できるし、怪我してようがブランクがあろうが練習できる部分なんですよ。そしてポーデブラやりすぎて疲労骨折とかないからさ、 DLS を読んでる人だったらしっかりと練習してほしいです。本当にこれができないと舞台でバラバラに見えたり、踊りが汚いとかクリアではないと言われてしまうんですよ。どう踊りたいのかをしっかりと理解する、この部分は10代ダンサークラスで何度も何度もお話ししました。どう踊りたいの、これは抽象的な質問ではありません。デベロップデバンだったら、どこまで高く足を上げたいのか、軸足はどうしたいのか、つま先はどうしたいのか、バーの手はどうしたいのか、腕の向きはどうしたいのか、もちろんここに解剖学的なことも含めていいですよ。例えば肋骨の向きとか背骨とか骨盤とか。でもそういうのを知らなくても、みんながやりたいデベロップデバンってありますでしょ。軸の膝曲げたいっていう人いないじゃない。だったら伸ばしてくださいよ。バーの肩が力んじゃ嫌だよね。だったらリラックスさせてください。そこら辺はね、言われたらみんなできるんですよ、その場ですぐに。そう、意識が抜けてるだけなんだもん。確かに自分が思ってる高さまでまだ足が上がらないかもしれない。ターンアウトをキープするのが大変かもしれない。だけどさ、顔を横にしっかりとつけるっていうのは誰だってできるでしょ。自分がどのように踊りたいのか、どのように音楽を取り、どんな雰囲気で踊りたいのか、どこを見せ場にしてどこを大きく踊りたいのか、これが頭で分かってなければ実際にできるわけはありません。頭で分かっててもできないことっていっぱいあるでしょ。だけど最初にイメージできないと動けないよ。結局さ、頭が指令を出して動きを作るんだから、まあ慣れるまではね。解剖学的に踊るというのは、もしくは安全に踊るというのは、考えないで踊るとか頑張んないでやるとかちょっとだけやるじゃないんだよ。筋肉も脳みそも音楽性も表現力も使わなかったら育ちませんから。表現力は練習すべき。バレエ教師の方々から質問に来るものナンバーワンは、表現力までやってる時間がないというもの。これね、嘘です。だって表現力って別に時間かけなくてもできますもん。っていうかレッスンの一部のはずです。レッスン中にしっかりと音を取る、目線を正しいところにつける、ポーデブラを正しく動かす、体の方向を正しくする、音楽に合わせて踊る、これってレッスンでしょ。そしてそれが表現力の基本です。バーのルチレバランスができないと、センターのピルエット2回転に進まないように、上で上げた表現力の基本ができないと、キャラクターになって踊ることはできません。表現をしようとして基礎がずれたら、それは表現じゃなくなってただのバラバラになるからね。参加者ダンサーのみんながそんなことを3日間を通じて感じてくれたら嬉しいです。いかがでしたか。恒例になっているセミナー後のセキュラ日記ですが、辛口な私を楽しみにしてくれてる人が結構いるって知りまして。でもほら、今回のはそんなに辛口じゃないですよね。だけど来週ピックアップの治療科トレーナーセキュラ日記はもしかしたら辛いかもしれません。お楽しみっていうか、お気をつけて。ということで今週はここまで。また来週ポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。